21節です。教会の聖書で、旧約聖書の1238ページになります。旧約聖書イザヤ書43章14節から21節、司会者がお読みしたいと思います。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で、私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。以上です。それでは、主のなさる新しい御業に期待して、と題して中谷先生に御言葉を取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。ちょっと外させていただきます。一昨日の夜、山口県、線状降水帯が発生して、河川氾濫警戒レベルが4という、そのために、避難指示が出る、悪天候に見舞われたことでした。真夜中1時半頃だったかなと思うんですが、避難するようにという大きなスピーカーの声がすぐ近くで聞こえるかのような感じで、そしてそれと前後して、非常に大きなドカンというか、どう表現したらいいんでしょうか、雷がすぐ近くに落ちたんじゃないかと思うような、そんな響きが聞こえたことでした。ちょっとドキドキしました。本当に避難した方がいいかな、どこに行ったらいいんだろうみたいな、そんな感じがしました。まあ、就任直前、私たちは随分荒っぽい歓迎を受けた、そんな感じがいたしました。皆さんのところは大丈夫だったでしょうか。はい。今朝読んでいただきましたイザヤ書の御言葉は、私たちが前任の教会の元旦の礼拝の時にメッセージを取り継がせていただいた箇所です。昨年末から19節の御言葉が心に響いていて、主が成してくださる新しいこととは一体何だろう、そう思わされていたので、年頭の礼拝の御言葉として語らせていただきました。周東の兄弟姉妹も同じ日に加藤先生から、 この御言葉からのメッセージを聞かれたんですよね。まあ、奇遇と言いましょうか、神様の不思議な摂理の導きを感じたことでした。そんなことでこの御言葉からもう一回というのはどうしようかなと迷ったりもしましたが、でもそこをこの御言葉が、まあ、エコーするかのように、その後もずっと心に響いて、いましたので、やはりこの箇所から御言葉を取り継がせていただきたいと思っています。私たち夫婦は今73歳と70歳、11月にはさらに1歳上がるということです。高齢で、まあ、私は手術も受けたということで、子どもたちが相談をして、引っ越しの準備段階から2人ずつチームを作って計画的に何度も助けに来てくれました。来てくれなかったら引っ越しできてたかなみたいなそんな感じもするほど本当に助かったことでしたが、少し格好をつけて言うならば、アブラハムがメッシを受けたのは75歳、モーセが出エジプトのリーダーに召されたのは80歳、そしてカレブがこの産地を私に与えてくださいとヨシアに訴えたのは何歳でしたっけ？85歳でした。85歳の人っていますか？いらっしゃらないですね。彼らがそのような年齢で新しい使命に生きる、そのように召された、そんなことを思えば、まあ、73や70歳はまだまだ序の口、まあ、これからだというふうに言えるかなと思います。まあ、そんなわけで荒ぶる天候の洗礼を受けて始まりましたけれども、今日は主の導きを求めていた時に与えられた約束の御言葉から、主が成してくださる新しい御業に期待して御言葉に聞いて心を合わせて礼拝を捧げたいと思います。お祈りします。見よ、私は新しいことをする、語られた主がこの時この礼拝の真中にご臨在してお導きくださるようにお願いします。皆によってお祈りします。アメン。最初に三重の予言ということですが、イザヤはユダの王様ウジヤからヒゼキヤまでの4代にわたって、紀元前740年頃から紀元前680年ぐらいまでの間、約60年間ぐらい長い間活躍した預言者、まあ、偉大な預言者でした。イザヤ書は大きく2つに分かれていて、1章から39章までと40章から66章までです。39と66というと何か思い出す方がいらっしゃいますか？3区27、合わせると66という、旧約聖書が39巻で、新約聖書はその39の3と9をかけて27、合わせると66だっていう、まあ、言葉遊びみたいなもんですけれども、イザヤ書はまさにそういう数字になっているんですね。面白いなと思いました。その2つの部分は非常に対照的で、前半は心を固くなにするメッセージ、後半は慰めのメッセージが語られると言われています。 後半の40章1節から今日の箇所までを簡略しますと、まず40章の1節から12節、42章の17節までで、慰めよ慰めよ私の民よと全世界に及ぶ慰めのメッセージを語り出して、続いて42章の18節以下で主からの慰めをもたらす計画が展開されている。今朝の箇所以下では出エジプトの救いの恵みを16節17節をご覧になると分かりますように、出エジプトの救いの恵みを基礎に思い起こしながらバビロン捕囚からの解放を予言しています。そしてバビロン捕囚からの解放だけではなくて、合わせてイエス・キリストによって実現する罪からの贖い、さらには再臨によってもたらされる新天新地の希望にまで及んでいる。これがイザヤ書後半の予言、本当に驚くべき予言ですね。予言の理解、これは登山に例えることができますね。私は高校時代山岳部に入って山に登っておりました。福井郷土の私にとって郷里の福井国体に参加したり、あるいは岩手で行われたインターハイに参加したり、当時はよく山に登っていました。山岳が競技なんだっていう、そこに参加してするようになって初めて知ったようなことでしたが、山登りというのは本当に楽しいものですね。あれが頂上だと思える山頂が見えてきて、あと少しあと少しと頑張って近づいていく、近づいていくとそれは頂上ではなくて もっと高い峰が向こうにあった。そんなことに気がつきますね。そしてまたそこを目指していくと、実はそれも頂上ではなくてもっと高い頂上が向こうにあったと、そんなことを繰り返したりいたします。聖書の予言もそれに似ていますね。古い時代の、山の麓の方から頂上を見ていると最初に見える予言、これがこのことを予言してるんだと思っている。だけどそこまで行ってみると、いや次のことが実は予言されていたんだ、そしてもっと先のことも予言されていたんだ、そんなふうに気づかされる。イザヤのこの後半の予言はまさにそういう意味で三重の意味を持つ予言となっていますね。今日はそのうちの二つの山頂を目指して登りたいと思います。第一の山頂、それはバビロン捕囚から解放するという主の新しい御業です。イスラエル、ユダ、南北王朝、イスラエル北王朝がアッシリアによって滅ぼされ、ユダ王国がバビロニア帝国によって滅ぼされる。ユダの主な民が数千人バビロンに捕らえ移された、これがバビロン捕囚です。紀元前586年に起こって、約50年後の紀元前538年にペルシャ王キュロスによって解放されました。イザヤはそれが起こる 約150年以上前にそれらのことを予言していたのです。しかも44章の最後、そして45章の最初を見るとキュロスという王様の名前まで上がっています。本当に驚くべき予言ですね。家を焼かれて財産を奪われ愛する家族からも引き離されて遠く見ず知らずの異国の地バビロンに移された捕囚の民、彼らは解放される日を待ち望みながら生きていきます。そしてユダに残された民もまた荒れ果てた神殿や町や村の再建を夢見ながらも苦悩する日々を過ごしますね。昨年来私たちはウクライナの悲惨な様子をニュースで見ます。爆撃されて燃え上がる、また崩壊するウクライナの町々、そこに潜んで住む人々、あるいは難民となって他の国々で母国の再建を待ち望みながら暮らしている人々、彼らの姿を見ますとバビロン捕囚の時代を生きたユダの人々の日々の苦悩と忍耐、彼らもこのようだったのかなと何か身近に感じることですね。しかしその闇はいつまでも続かない、日は必ず昇る、見よ私は新しいことを行うとイザヤは主からの希望のメッセージを力強く語って、それが後に実現したんですね。同じようにウクライナをはじめとして戦火の中で耐え忍んでいる世界中の苦悩する人々にイザヤが語ったこの予言の御言葉が一日も早く実現して、主の新しい御業が行われ、彼らにも平和が来ますようにと祈ることですね。次に第二の山頂、私たちを罪から救い出される主の新しい御業です。イザヤがここで語った主のなされる新しい御業は150年ほど後に起こるバビロン捕囚とそこからの解放だけではありません。イザヤの時代よりさらに700年ほど後に世に来られる救い主イエス・キリストによって行われる新しい救いの御業をも彼はこの後詳しく予言しているのです。すでに前半の7章のところで諸女降誕にあるインマヌエル予言をしています。そして11章ではエッサイの根株から生える新芽、その根から出る実を結ぶ若枝、つまりダビデの子孫として生まれるキリストについて予言していました。後半の53章に至っては罪人を救うために犠牲となって死んで葬られる苦難のしもべであるキリスト、復活し昇天して罪人のために取りなしの祈りをされるキリストを予言している。 まるで新約聖書を読んでイエス様のご生涯を知っている人がこのイザヤ書を書いているかのように錯覚するほどですね。しかし戦後間もなく司会の近くで司会写本と後に呼ばれるようなになった写本が発見されたことで、このイザヤ書が紀元前、つまりイエス・キリストの誕生以前に確かに存在していた、書かれていたということが明らかになりました。新約聖書が書かれる数百年も前にイザヤがこのイザヤ書を書いていたということが分かった。これは疑う余地がありません。今朝読んでいただいたイザヤ書43章の後半の25節に目を留めていただくと、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと書いていますね。背きの罪を拭い去り思い出さないと言える根拠はどこにあるのでしょうか。罪を思い出さない、もう忘れたことにする、なかったことにしましょう、そういうふうに気持ちを変えればその罪は本当になかったことになるのか。そうでしょうか。罪は罪としてあるんですよね。あったんですよね。罪は清算されなければならないんです。まあ、罪はよく借金に例えられますよね。借金を、友達からまあお金を借りた、それを返さない限りそれは残ってるわけです。友達がもう許した、返さなくていいよって言ってくれたらなくなるんですけれども、その時友達はその分を自分が負担するということになるわけですよね。友達が負担しなければ、誰か別の人が負担してくれればまたチャラになる。でも誰かがそれを払わないといけない。ですから罪は清算されてきれいにされるためには誰かがそれを負わなければいけないということなんです。このイザヤ書43章25節のところで語られている御言葉、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、本当に素晴らしい約束の言葉です。でもそう言える根拠はどこにあるのでしょうか。それは先ほど申し上げたイザヤ書53章に語られる苦難のしもべと呼ばれるキリストがその罪を負ってくださるから、その罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださる、借金を払ってくださるからなんですね。神様のために何か高いビジョンを掲げてその実現に励んだり、たくさんの献金をしたり、一生懸命奉仕する、そうすることによって自分の罪を天秤にかけてなかったことにする、そんなことはではありません。世のため人のために善行を積み重ねるということでもありません。そもそも人の決心や努力というものは残念ながら 大抵三日坊主で終わってしまいます。ですから神様は人々に、罪人にそんなことを要求して、それを行ったら許してあげる、思い出さない、忘れようと言っておられるのではないのです。私自身のためにあなたの罪を拭い去り、思い出さないと言っておられます。罪の許しの根拠を人の努力に求めるのではなくて、神様ご自身に置いていてくださる。そういう観点で19節を見るとどうでしょうか。あなたは新しいことを行えというのではありません。主ご自身が、私は新しいことを行うと言っていてくださるのです。人がするのではなく、人にすることを求めるのではなくて、主ご自身がしてくださると言っているのです。主が言ってくださる新しいこととは何でしょうか。それは人が自分の力では決してできないことです。25節で語られている罪の許しに関することですね。53章で語られるように、苦難のしもべと呼ばれるキリストが、私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれた。53章の4節にはそう書かれていますね。そのことによって人々の罪を思い出さないと言ってくださるのです。キリストについて書かれているこの予言は、何度も申し上げるように、この後700年ほど経ってから、神の御子イエス様が十字架にかかって、罪人のためにご自身の罪のない清い命を差し出して、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと取りなし祈ってくださったことによって実現しました。イエス様が代わりに私の、そして皆さん方の、全人類の罪を、その罪の借金を代わりに払ってくださったんですよね。聖なる神様の前に出て、私には罪がありませんと言える人がいるでしょうか。一人もいないと聖書は断言しています。かつては他の誰よりも律法に熱心で、非難されるところがないと言って自分を誇っていたパウロでしたが、神様の光に照らされて、心の中を照らされて、自分の心を見つめ直した時には、ロマ書の8章の19節でこう言っています。私はしたいと思う善を行わないで、したくない悪を行っています。したいと思う善、それがある。善をしたいと思っている、これは正直なところだ。だけどそれを行っているか、ちゃんと行っているか、ごまかさないで見ていくと、残念ながら 行っているとは言い切れない、いやできない、かえってしたくない悪を行っている自分がいる。彼はイエス様と出会うまではわからなかったんですよね。復活の主イエス様に出会って天からの光で照らし出されて自分を見つめ直す、あの3日間の祈りの時を通してこの自分の罪の深さというものが見えてきたと言ってよいでしょう。自分の人間的な熱心さや真面目さ、誠実さ、それだけでは罪のない人間になることは決してできないのだと彼は知らされたのでした。イエス様はヨハネの3章のところでパリサイ人の一人、律法の教師でもあったニコデモという人に言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれなければ、もう一回母の胎に入って生まれ直すんですか、なんてとんちんかんな質問をしたことでしたが、そうではない。水と御霊によって、御言葉と聖霊によって生まれ変わる、神様の恵みによって生まれ変わる、これが新しく生まれるということなんだとイエス様は教えていかれるわけですね。パウロはイエス様と出会ったことによってまさにそのことに気づかされたのでした。そんなパウロも復活の主イエスキリストと出会い、信仰の恵みに預かったことによってイザヤが予言していた主の新しい御業、罪を許される救いの御業に預かった、イエス様がニコデモに語った神聖の恵みをこのパウロも受けたのです。そしてその結果第二コリント5章17節のように書くことができるようになった。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。素晴らしいですね。誰でもです。教会を迫害していたような、教会を迫害することによっていや私を迫害してるんだとイエス様に言われたようなあのパウロでさえも恵みによって救われて許されて新しく生まれることができるとしたら誰でも、パウロは確信を持ってこの言葉を書いたに違いありません。またその御言葉の少し前に第二コリント4章16節ではこう書いています。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。外なる人、私たちの肉体は残念ながら怪我や病気やあるいは試練や困難な出来事、さまざまな人間関係から来るストレス、そういったことで衰えるということがしばしばありますね。しかし外なる人がたとえ衰えることがあったとしても、内なる人、つまりイエス様を信じて与えられた新しい命は日々新たにされていますと彼は書いているのです。イエス・キリストを信じてイエス・キリストとの交わりを持って生きることで外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていく、主ご自身が新たにしてくださるというのですから、 本当に素晴らしい恵みの約束ではないでしょうか。700年も前にイザヤによって予言された罪の許しによる新しい命、これを実現するためにキリストイエス様は罪のないご自分の命を十字架につけてくださいました。信じて主の新しい命の御業に預かった人々、その人々によって主の教会は建てられた。エルサレムにまず建てられ、そしてユダヤサマリアへと広がり、全世界に広がって、21世紀の今日、東洋の果てにある島国日本にまでつながってきて、ここ山口県岩国市、この周東町にも至っているわけですよね。私たちもイザヤが予言したイエス・キリストによって与えられる罪の許しと新しい命の恵みに預かることができました。クリスチャンは皆その新しい命に生かされているものです。まだ受けていないという人がいるとしたら、誰でもとパウロが言ったように、誰でも新しく作られるのです。ですからまだという人がいたら、十字架の主イエス・キリスト、復活されて今も生きておられる主イエス・キリスト、私のためであったと信じて心にお迎えしましょう。そして自分がするのではなくて、イエス・キリストご自身が新しいことをしてくださる。私の命を、私の人生を新しく作り変えてくださる、イエス様ご自身がしてくださる、そのことを感謝してまいりましょう。お祈りします。天地万物の創造者であり、歴史の支配者であられる父なる神様、また私たちは無意識のうちに、時には分かっているのに意識して罪を犯してしまう、そんな罪あるものです。そんな私たちを愛して、罪の許しと永遠の命を与えるために、新しい命に生かすために、イエス・キリストが十字架に死に復活してくださったことを信じて感謝いたします。主ご自身が私たちに新しい御業を成してくださり、しかも日々新しくしてくださると約束してくださることを感謝いたします。今日も今週一週間の歩みも、あなたとの交わりの中で歩ませていただきますので、弱い私たちですが、どうぞ助けて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。